最後の聖なる主の日の礼拝、共に一人一人名を読んで招いていただいて、主に礼拝を捧げます素晴らしい特権をいただいたことを覚えて、ここから主に感謝をいたします。で、先週はですね、講談交換ということで、久保田先生を通してですね、神様が御言葉、御言葉というか先生はですね、私会ったんですけども、まだ向こうの教会にいたので、もう穴があったら入りたいとか言ってですね、もうなんかもう最悪やー言って帰ってきたんですね。何が最悪かよく分からなかったんですが、もうなんかもう皆さんに申し訳なかったー言ってですね、そんなんやったかなと思って、でもね、何なの真逆でですね、本当に先生を通して働いた主の技、本当に神様がどれだけ素晴らしいかということをですね、お証を通して、皆さん受け取ってこられたんじゃないですかね。私もすぐメッセージを聞いてもう感動しましたね。もうやっぱり原点に変わりました。なんかタイプは似てるんですね、いつも勝手に思ってるだけなんですけどもね。でも本当に、あ、そうだそうだ、進学校でそうだと、皆さん特にね、皆さんが多分響かれたのがいろいろ聞いたら、しようってことで鉛筆を叩いてね、こうやったってね、指定の話、あの話が一番なんかここに残ったというふうにね。もう確かになんかそういうことをしなければならないほど本当にですね、もう切羽詰まられたということがもう何度もありますね。まあ容赦ない進学校ですね。まあでもそれほど主の前に直接研修の歩みをするという歩みは厳しいんだということをですね、徹底的にもう生き様を持ってこれでもかというぐらいですね、叩き込まれたなということを思い出しました。そういう意味で本当に原点に変える、でも本当にそういう愚かなものを主は召しておりますように、まあ、私たちはですね、まあ、本当に何のために生きているかというね、普遍的な質問に対する答えは聖書ははっきり言いますね。それはあなたを作られた創造主をあなたの人生を通してその素晴らしさを表すことだと、神様の素晴らしさを表すために生きていると。で、これをね、神の栄光を表すとかって言うんですよね。だからまさにそのことを私は、まあ、先生を通しての証を通して本当に受け取ったわけです。皆さんどうでしょうか。皆さんもイエス様との出会いのストーリーがあるんですよ。だから私たちはですね、まあ、それを証と言いますが、そういうイエス様との出会いをですね、いろんなところで分かち合う、そういう共同体にもっとなればいいなというふうに祈らされています。私から始まってそういうことをね、本当にこう伝えていきたいと思いました。それぞれにイエス様との出会いのストーリーがあります。そしてそのことが、本当にイエス様って素晴らしい、こんな愚かなものを救ってくださった、そういう神様イエス様が今日あなたを招かれている、なんと幸いか。もうここだけで もう感動しますよ ねえ、もうこれで終わりますって言ってもいいですよね。本当にですね、そのことを覚えながら、今日は特にですね、神様は誰を中心にその招きをするのかということです。この教会が取り組んでいるというか、取り組んでいるというか特別なことというよりも、神様の視点を私は行っているというふうに確信しています。私たちの祈りは聖書通りの共同体ですね。イエス様は今日はっきりと、まあ、ここだけじゃありません、並行箇所のマタイのところにもありますね、またマルコのところにもあります、子供たちを私のもとに来させなさい。マタイは19章です。そこに書いてありますね、14節に。そしてマルコは10章にありますね。そしてこのですね、ルカは医者が書いた、ルカは医者ですから非常に詳しく書いていますね。まあ、それぞれ、まあ、強調点が違うんですけども、まあ、マルコでは人々が子供たちを連れてきたと記されています。ちょっと見たいと思います。マルコ10章13から16ですね。ここ並行箇所にあります。マルコ10章の13から16ですね。お読みいたしますので聞いてください。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤ってからに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。というふうに記されていますね。マルコはペテロ、一番弟子、イエスの一番弟子のペテロの側近ですよね。だからマルコは、 まあ、一番短い16章しかない章であると同時にものすごく躍動感があるんですよね。ですから本当にですね、マルクを読んでいくとこうイメージがよく湧くかと思いますね。イエス様とはどういう方か。マルコは、まあ、そういう意味では人々が子供を連れてきたというふうになっていますが、ルカは子供というところをですね、血の身子というふうに言っています。幼子という表現ですね。でこれはですね、もともとの言葉では5歳から7歳までの子供を指す言葉です。だから抱っこできる子供ですね。まあ、聖書でいう、まあ、いわゆる子供っていうのは成人として礼拝に加わる年齢のまでのことを言いますが、まあ、それでは12歳なんですけども、ですから小学生以下ということをね、子供祝福しては、決めていますが、ここではまさに5歳から7歳までの子供に対して言われています。血の身子を連れてきたのは当然親だったでしょうが、彼らはイエス様に触れていただくために自分たちの子供を連れてきたんです。触れていただくために。これは当時はですね、手を置いて祝福してもらう、その聖書を教える、そのような人に祈ってもらうというのは特別な祝福を受けるという意味があったんですね。まあ、今でもそのような名残がですね、この日本にもあると思いますね。こう何か、まあ、これがまあずっとこうね、お宮参りというふうに流れてきたと言われていますが、皆さん、彼らこの親の気持ちはどういうものでしょうかね。皆さんがね、親であってそのようなことを経験した時のことをちょっと思い出してくださってばと思います。まあ、本当にですね、心から子供を思う気持ちにね、満ちていたんではないでしょうか。申し上げました、当時祭司に触っていただくことは全能の神からの祝福をいただくんだということをね、意味していました。言葉にも行いにも権威と愛、そして奇跡を起こされるイエス様を先生以上の存在としていた、存在として見ていた彼らにとってイエス様に祝福してもらおうという意味はものすごい意味がありましたね。ですから多くの親が自分の子を連れてきたという状況です。どんな犠牲を払ってもこの子供が幸せにならならばという思いでしょう。彼らは身元に連れていた。皆さん、この気持ちはですね、十分私と分かるんじゃないでしょうか、ね、この子供だけは幸せになってくれないかというね、自分はね、もういいから子供だけはという思いですね。そして健康で元気に育ち幸せになってほしいという思い、これはもう時代を、ね、問わず同じだと思います。でもそれに対して弟子たちの反応がこうあります。見てください、ルカの18章の15節、こうあります。ところが弟子たちがそれを見て叱ったと。イエス様の弟子たちはこの親たちを叱ったとあります。イエス様はもうすでに誰でもこのような子供たちを私の名のように受け入れる者は私自身を受け入れるというふうに教えられていた弟子だったんですよ。にもかかわらず叱ったんですよね。なぜ叱ったんでしょうか。まあ、いくつか言えます。まあ、5つ挙げましょうか。まずですね、そのイエス様の言葉、ね、この言葉を受ける者は私を受けるというその言葉をただ耳で聞いていただけ、つまりスルーしていたんですね。聞き流していたんですよ。心の奥深くでは聞いていなかった。だから実際のいわゆるこう適応というのができなかったんですね。私たちもこういうことないでしょうかね。いくら見言葉聞いても生き方が変わらない、考え方が変わらないということはないでしょうか。二つ目はですね、当時の常識では女性子供は数に数えられていなかったんですね。ですからイエス様の弟子たちにとっても子供などまだ数のうちではなく認めていなかった。おそらくお母さんが子供を抱いていたというならばもう全然ですね、眼中にない、それは当然の、ね、ことなんだという意識でしょうか。三つ目はですね、従うことなしに祝福を受けるというだけは虫が良すぎると、ね、つまり弟子はイエス様といつも一緒にいるわけでしょ。でもいきなり来ていきなり祝福されるんで虫が良すぎると、ね、ちゃんとやることやれみたいな感じですよね。そういう気持ちどうですかね。で、四つ目はですね、 イエス様が今ね大事な話をねしてるやないかと、イエス様をね煩わせてはならないと、まあ始終忙しくされているイエス様をさらにそういうことで煩わせるないというふうな、まあ保身的な考えもあったかもしれませんね。そしてまあ最後5番目は、まあ子供たちがね例えばわーって泣き出したりね騒いだりちょこまかするとね、イエス様の耳にイエス様のお話に耳を傾けようとする人々の妨げになるということ、そういうのもあったのかもしれませんね。まあそれぐらい考えるでしょうか。皆さんどうでしょうかね。だから叱ったと言えるでしょう。弟子たちが叱ったんですよね来るなでもそれをですねイエス様はこうよう叱ってくれたなというふうに弟子たちを褒めたでしょうか。違うんです。そうではなくて、マルコの福音書にはこうありますね。マルコの福音書の先ほど言いましたけれども10章には10の14にこうあります。イエスはそれをご覧になり憤って彼に言われたとあるんです。憤って、これはもう腹渡が煮えくり返るようなものすごい激しい思いを持ってということです。ものすごく怒られたんです。弟子たちに対してもう目の中に炎がメラメラとですね見えるぐらいのこれ怒りですよね。皆さんイエス様で怒られますからね。あの宮清美なんかそうですよね。一人で50頭ぐらいの牛とかですね羊を追い出すぐらいですよね。ですから神の御心に反しないことをしたならば怒られるんですよ。皆さん厳しい神の姿がここにもあるんですよ、ね、皆さんこれをしっかりと受け取りましょうね。イエス様はほわーってマシュマロみたいな生ぬるい方ではないですね。もちろんね、こう究極的な愛をくださる方でもあります。と同時にこういうことを叱られます。何がその怒りに触れたんでしょうか。それはこれもいくつか挙げますね。それはまずですね、申し上げたようにこのような子供を受けるものは私を受けるということを言われたんですよね。イエス様、お前ら何聞いとんのやみたいな、こんな関西弁では絶対言われませんけども、ね、イエス様の一番身近にいたのに弟子たちはイエス様の言葉を聞かないばかりか思いを分かっていなかったんですよ、ね、全然神の思いを分かってなかった。二つ目は弟子たちがいわゆる女性子供は、ね、数に数えられてないという世の中の価値観に、つまりこの世の考え方で生きている、まあ、それが露呈されたんですよ。イエス様の視点ではなく地上の視点、常識的な目で物事を捉えていたからですね。人間的なこの世の枠での判断です。だから生き延びられた、ね、皆さんこういう場面結構ありますよね。あの有名なところではあの高価な香油、ね、ナルドの香油と言われますね。今では大体300万ぐらいですよ。それをですね糸もねためらわず簡単にバーンと割ってその油をイエス様の頭に注いだマリアに対してもそうですよね。弟子たちはもったいないと言いました。なんて無駄なこと、貧しい人に施せたのにというふうに言ったんですよね。本当はそういうふうに思ってなかったと言われますよね、でもイエス様はそうじゃない。言われたことは私に対し立派なことをしてくれた。世界中で福音が述べされるところではどこでも語られ記念となるというふうに、人間的には常識的ではない、常識外れでしょうが神様への最高の礼拝行為としてイエス様は受け入れてくださり褒められたんですよね。ですからここも同じですね。伝え聞いていたにもかかわらず子供を数に入れないという世の中の常識で判断し子供たちを拒んだということに対してです。そして3つ目はですね、親のこう思う思いを受け止めていなかったんですよ、ね、踏みにじろうとした。弟子たちの目には自分の子供のために必死になっている親の姿が自分のエゴで動いているように映ったんでしょうか。親がこう思う思いを受け止めていなかった。そしてまさに子供をねもう排除しようとした。弟子たちはイエス様の教え、そういうものは子供にはね難しすぎて分かるはずがないと というのがあったんでしょうか。子供たちをもう退けようとした、明らかに。それゆえに激しく言われた。私はどうでしょうか。理由を挙げればこういうふうに考えるでしょう。でも皆さんどうでしょうかね。でもイエス様はこのいくつか、ね、理由を挙げて弟子たちは退けようとした。しかしイエス様は全くそうじゃない視点を持って弟子たち、妨げ排除しようとする弟子たちを憤りを持って叱られたのであります。皆さん、私たちもそういうところないでしょうか。弟子たちのようなイエス様を信じ、イエス様と共に歩んでいますと言いながら、イエス様の御声を頭で聞くだけで、イエス様の御心を知らされているのにもかかわらず、それを心の深いところで聞いていない、そしてそこに生きていないということはないでしょうか。信仰によって結びつけられなかったら、いくら聞いても成長ないというふうに聖書は言ってますよね。御言葉は聞くだけじゃなくて、それを実践していくところに大きな大きな意味がある、神様を体験することができるんだと聖書は言っているわけですね。また私たちはこの世の視点、常識という枠で全てのものを捉えて人の思いを踏みにじるということはないでしょうか。そして子供にはイエスの話をわからないと勝手に決めて排除しようとすることはないでしょうか。そういう私たちに神様は烈火のごとく生きとられます。このことを覚えたいですね。ルカはイエス、ここであえて血の御子を、ね、幼子たちを呼び寄せてと書いています、ね、ここで強調されているところは、血の御子たちを自分のもとに呼び寄せお招きになるということです。神様は一番、ね、招きたいのは血の御子なんですよ。一番招きたいのはお友達なんですよね。皆さん、今申し上げた私たちの、まあ、価値観というのはですね、結構間違っていること多いですよね。この聞いてないと思ってますが、聞いてますよ ね、しっかり見てますよね。大人がしている一挙手一投足見てますよ皆さんね。時々見張ってるんちゃうかと思うぐらいですけどね。なんかあんなしてるとかね、祈ってる時になんか他のこと考えてる、なんで分かんのかなとかねそんなこととかね。でちゃんと御言葉をですね、断片的ですも、そのキーワードを捉えているんですよね。本当にすごいですね。まさにこの通りだと思います。私はお友達こそが神様に招かれている存在。そして私たちはよく言いますね、信仰というのは毛穴から入るんだということです。だからこの場、ね、この場所っていうのは礼拝堂ですよね。ここの場所っていうのは旧約から流れているこの形ですよ。あの幕屋の形です。皆さんが言うことは聖女です。祭司しか入れなかったんですよ昔は。私が言うところはこれ聖女です。大祭司ですね。年に1回、ね、大祭司というその立場に召されたものが決まった手順で礼拝を捧げるということが決められているんです。もし手順がちょっと間違ったら撃たれるんですよ皆さん。知ってました？聖書書いてますよね。だから祭司はですね、ロープをつけられて祭司が持ってるんです。で私鈴つけてるんです。猫みたいですね、ドラえもんみたいですね、こうやって。で幕が閉まってですね、ここで礼拝行為をする、こうやってね順番に。で間違ったら瞬時で撃たれますから、撃たれたら倒れますよね。入ってくれませんから、あ、その音聞こえなくなったとか、ズルズルズルズルって受けてらっしゃるんですよ。聖書載ってますから読んでくださいね。でそれぐらい厳しかったんですよ皆さん。ここだからめちゃめちゃ厳しい。だから私いつも足震えるんですよね。見えないですけどね。だから本当にここは清い場所だということです。だから清さを強調する教会ではここは入ってはいけないということを言いますよね。皆さんそういうふうな教育を得られる方は多いかもしれませんね。だからそこはですね、何してはいけないんですね。そういうことはしっかりと覚える必要があります。でも皆さんが言うところもそこは聖女ですから、祭司でないと入れないんですよ。でも皆さん入ってるでしょ。祭司だからですよ。イエス様と出会ったものは最初なんです。なぜですか。イエス様が十字架であの幕を上から下までですよ。下からじゃない、下からだったら人間が破けるじゃないですか。上から下まで真っ二つに分けてくださったからです。十字架の意味というのは、今まで遠かった神様、地の神様とのその関係を回復しくださったという意味があるんです。 だからイエス・キリストの皆によって私たちはこのように礼拝堂に入って礼を捧げることができる。これだから特権なんですよ。だから皆さんそこにいることは特権です。アメンですか、ね、そういう意味があるんです。だから旧約をよく読まないと何が恵みなのというふうになるんですね。恵みですよ。私もその時の大臣だったらもう私すぐ死んでるんじゃないかと思いますね。でも順番大事ですよ。これを秩序と言います。だから秩序をないがしろしてはいけないんですよ。でもその秩序を守っていこうとする動機は愛への応答なんです。ここをしっかりしないと脅迫観念とかね、これしないと殺されるとかそんなんではないですよ。本当は殺されて当然の私を神様は救っていただいたというその恵みに対する応答なんですよね。ここが非常に大事です。だから皆さんは祭司、ここは聖書で大祭司、そして誠の大祭司はイエス様です。これは教会です。でその教会というのは毎週毎週礼拝が伝えられ、祈り会では祈りが積み上げられていますよね。そういういわゆる目には見えませんけども霊的な臨在がある場所なんですよ。だから、ね、もちろんですね、いろんな事情でこれをモニターで見るときもあるでしょう。でもそれとここの礼拝とは違います。皆さんそれが分かりますね。よくライブ感とか見るじゃないですか。ライブです。礼拝こそライブです、ね、だからそこにお友達がいるということは毛穴から入るんですよ、信仰が。何よりも親が大人が目に見えない神様に真剣に祈り御声をこのように聞き賛美を捧げることこそが親の背中を見せるという最高の場所であり信仰継承の場だということを私は信じているわけであります。そのことをこの教会ではこの御言葉通り取り組んでいる。だからお友達中心というんです。お友達中心というのはお友達を王様に仕立てまくりましょうではないんですよ。立て上げましょうではない。お友達中心ではお友達のことを神様は本当に招かれているんです。それは理由があるんです。これから分かっちゃいますけども、だからそのお友達に心を向ける、お友達と関わることを通して自分を整えていくんです。これが神様のいわゆる秩序なんですよ。そのことをしていくことをお友達中心というんです。いいでしょうか。大人から子供に見じゃなくて子供を通して、つまり子供がイエス様との関わりですね。言ってみれば子供がイエス様に対して神様に対してどう関わっているかということを見て受け取って私が神様からレッスンをいただくんですね、まあ、そのことを直接的にできるのが教師なんです。だから教師になったら祝福いっぱい、だから教師になりましょうということですね。わかりましたですか皆さんね。あ、そうなんやと思ったら皆さん教師に私もお召されるかもしれないけど祈り始めてくださいね。祈り始める、祈り続ける、祈り抜いていきましょうね。だから私たちはこのことをこの御言葉から受け取ります。ではなぜイエス様はそこまで子供たちを呼び寄せて招かれたのか。16節読みましょうか。16節と17節読みましょう。では皆さんで3、はい。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを
私のところにお立ちください。食べてはいけません。神の国は
このような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、
子供のように神の国を
受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。はい、そうです。イエス様はっきりと言われました。まず子供たちを私のところに来させなさい。子供たちをですね、だから抱っこしている親と一緒というよりも子供たちをという意味合いが強いですね。子供たちをまず来させなさいと、こういうことをイエス様はよくされました。メッセージでもですね、あの子供を真ん中に立たせる、これはですね11歳以下の子供だと言われますね。立たせることができるので、そういう子供たちを真ん中に置いてこの子供を受け入れる者は私を受け入れると言われたんですよ。また小さなものにしたものを私にしたとも言われたんですね。向いているところは明らかですね。イエス様はそういうことを言われた。神の国はこのような者たちのものだと言われたんですよ。神の国では私たちがね本当に願って求めてやまない天の御国ですよ。これは普通に神様知らない人と天国行きたいですか行きたくないですかってみんな行きたいと言いますよね。天の御国ですよ。皆さん改めて天の御国に心を向けてください。皆さんの周りにねちょっとこのクリスマスなんで質問しやすい時期なんで天国行きたいですかって聞いてみてください、ね、イエス様の誕生とかそういうこと話しやすい時期ですから今は。でそれと天の御国とは関係しているということを話しやすいですね。で多くの人は天国に行きたいというふうに言われます。私実際やったことがあるのでやってみてくださいね。時々10人か20人1人偏屈がいますよね。 行きたくないとかね、地獄行ってみたい、一回行ってみたいとか言いますね。でも言います、一回行ったら帰れませんとか言いますね。ほんまですからね、皆さん試しに行くもんじゃないですよ、ね、聖書はっきりと一回行ったらね帰れませんからね。だから御国に行きたいと言います。でもその御国に行き方が皆さんそれぞれが考え出してるんですよ、ね、こうじゃないだろうか、ああじゃないだろうか、違いますね。聖書ははっきりと、ね、天下にイエスキリスト以外に救いはないと言います。私が道、真理、命、ね、私を通していなければ誰も父の御元に行くことはないとはっきりと何回も言われてますよね。イエス・キリスト、神様のもと天の御国に行く道はワンウェイだと。その神の国はこのようなもの、つまりお友達のものなんだと言われたんですよ。皆さんこれすごいこと言われてるんですよ。子供しかあかんみたいなイメージ受けるでしょ。じゃあ大人あかんやんって思うわけですよ。これ普通に読んだら、私ここ読んで本当にですよ、ああじゃあもう子供になりたいと思いましたね。本当に実際言った人いますよね。ニコデモですよ、ね、誰でもそうでしょ。あれ言われたでしょ。イエス様言われたんですよ、新しく生まれなければって言われたんですよ。いや私も60過ぎてるのでもう一回お母さんの中に入れませんっていうふうに真面目に答えたじゃないですか。でしょ、ニコデモも思ったんですよ。皆さんね、私も思いましたね。皆さん思いましたかね。子供しかいけないのか。でも違いますよね。イエス様が次に言われたのは17節、もう一回見ましょう皆さんで、3、はい、誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そうです、ここなんです。子供のようにということです、ね、子供でなければと言われたら大変ですよ皆さん。もう子供だけですよ。子供のように、ありがたい、子供のように言っていただいてありがたいと思います。どういう意味ですか、子供のようにというのは。まあ、私いくつかですね挙げました。まず、まあ、よくは5つぐらいですね。まず正直です、ね。まあ、よく子供っていうのは邪気がないっていうふうに無邪気で、まあ、邪気ある子供もいますからね。でも、まあ、正直なんですよ。つまりですね、正直に素直に思ったことを、ね、表すんです、ね、何度も言いますが、ね、大人は繕いますよね。その関係が壊れないように、その人を傷つけないためにお呼ばれした時に食事を振る舞われたとしますね。食べました、明らかに薄い明らかにこれ変な味でも一瞬顔が変になっても顔をシュッと戻して、美味しいですね、やっぱりですね、薄味がいいですよねとかみたいなことを言ってですね、こういろいろですね相手を気遣いながらやるじゃないですか。でもそこに子供いたら何て言いますか。まずって言いますよね。うっすとかね。これが子供じゃないですか皆さん、ね。でまあ、これはですねちょっと困ってしまうパターンがあります。でも本当に正直、ただですね、例えば関西では雨のことを何て言いますか。雨ちゃんって言いますよね。なんでちゃんって言うのかと。芋はお芋さんって言いますよね。これ関西だけらしいですね。でもそれあげるってどうですか。めっちゃめちゃのことでしょ子供って。特に小さいば小さいほど、ね、やったーって言うじゃないですか。皆さん喜びますか、アメちゃんもらって。なんでこんなしかくれへんのとか思うじゃないですか、この中で。これが違うんです。つまりですね、正直に素直に喜びと感動を表すんです。いわゆる TPO を選ばずに、タイム、プレイス、オーケーション、場合ね、時とね、また場所と場合も選ばずに感動を表すんですよ、正直だって。またですね、夢を持ちますよね子供はね。何でもあると思いますよね。僕はウルトラマンになるんだってね、まあ、中学1年まで思った人がいますけども、まあ、ウルトラマンだとかね、まあ、すごく可愛い夢を持ちますね。できないと現実を見て自分を見ますよね。夢を持ちますよ。これ聖書で言ったらビジョンですよね。3つ目はすぐ行動します。すぐやりますでしょ。すぐやります、ちょっと待てよって、ね、すぐやります、ね。そして子供は遊ぶんですよ。どんなものをね、もう遊びに変える天才ですよね。皆さんの子供時代覚えてください、ね、どうですか、遊びの天才って言われたことないですか、ね、何もなくても何か遊びに変えるんですよね。探検ごっことかようやりましたね私ね。探検ごっことかやって、なんか何が探検なのか分からないけど、その辺の街中をですね、壁伝いに歩くことが探検ごっこで、 それを道なき道を行くというね、もうそれが面白くて知らなかったんですね。だからドブなんか大変ですよ、潜らなくちゃいけないですよね。あの時出られなくなって大変だったんですね。出られないと言って、もうあの救急車のところやればいいところだったんですね。大人の人にこうやって上げてもらって助かったんですけどね、まあ、そういうことをしたぐらい。皆さんもそういう経験ないですか。この正直夢を持つ行動する、ね、あ、そう、そして何もですね、子供は今を生きますよね。いちいちね、あの計画を立てて明日これしよう、一緒にこれしようなんて考えないでしょ。今を生きてるんですよ、生き生きと。これ全部イエス様が言うことでしょ。天を見上げイエス様と共に今を生き生きと生きましょうということでしょ。つまり子供を見ていくと神様がどのようにね生きるかっていうことが分かるんですよ。もちろんね、申し上げたように王様のようにするわけじゃない。だからもちろんしつけることは必要です。それとは別なんですよね。つまり神様が与えた命を生き生きと生きているということにおいて、ね、見習うところがたくさんある。そして次申し上げることが一番大事なことです。子供は特に幼い子は、うちもそうですね、0歳からまあ1歳なり言葉をしゃべるようになったりして、まず何よりも親との関係を通してこの人との関係を受け取りますよね。だから大事なんですよ。親との関係がもう全ての人間関係の基本になります。神様との関係も親との関係で覚えていくんですよ。つまり親が子供をどういうふうに受け入れてるか見ているかがもう全てなんですね。まずだからよく OK 感ということを言いますね。本当に抱っこされ、そしてあなたを肯定するということを受けて育った子供は、私は僕は生きていていいんだというふうに OK 感を持つんです。でもあんたなんかもね、いない方がいいということの、そういうメッセージを発信し続けられていたらそうなっていくんですよね、悲しいけれど。でも子供は0歳から1歳2歳、初めてね言葉をしゃべりになってくるときに、子供は全く疑いもなく親を親として認めているんじゃないでしょうか。皆さん聞かれたことありますか、子供に真顔で、本当に私の僕のお母さんとか。言われたことないと思います。言ったこともないでしょうね。もちろん物心ついてきているようなことがあったときにそういうことをね思ったりするときあるかもしれません。でも子供は、つまり血のみ子の年齢は頼れる存在を知っているんです。親との関係を疑わないんです。それを子供と言います。もしそれを失ったら子供として生きることができない、子供となれないんですよ。聖書はね、あなたに神の子供であれと言われます。神の子供される特権を与えになったとはっきりとヨハネの一章にありますね。そしてそのことを本当にですね、人生をかけて、命をかけて、全存在をかけて親に全幅の信頼を置いている子供の姿、それをしっかりと見なさいということを言ってるわけです。だから子供のようにって言うんです。つまり全幅の信頼をして神の国を受けるものでなければということです。皆さんどうでしょうか。皆さんは、ね、神様を全幅の信頼、絶対的に信頼できるというふうに思って、ね、そのように見ているでしょうか、関わっているでしょうか。関係を疑わない、ね、関係性の絶対の信頼があるでしょうか。どうですか皆さん。そう思っていますじゃないんですよ。そういうふうに、ね、本当に考え方においても言葉においても行動においてもそうしていますでしょうか。であればですね、いろんな課題があった時にすぐに神様に祈るということに行くでしょう。でも何かいろんなことがあった時にすぐ人に聞いたり、神様に行くのは最終的とかね、それは言ってるだけですよね。子供はそうしないでしょ。何かあったらすぐお母さんお父さん来るじゃないですか。あれですよね、まあ、私のですね、子育てはいろいろね、まだ右翼もあるんですけども、いろいろ思い出すとですね、結構こうアウトドアに育てたかったんですよね、上の双子をですね。でやたら公園に連れて行くんですけども、連れて行ったらですね、いろんなこう右行った左行って大変だったんで、もうちょっと一つのところに置いときたいと思って滑り台があったんですね、結構高めので。まあどちらとは言いませんが、まあ上の方ですね、上の方が怖がりなのに高いところのもの好きなんですよ。 で、そういうことを繰り返すから、もう飽きてきて、もうこっちもね、あれなんですけど、でも結構行って、もう上に行って、スーッて滑ってきたじゃないですか。でもそこで、グイーンって泣き出すんですよね。登んないと思いますよね、もう登る子で。そして、もう面倒くさいから、ここまでね、階段まで上がって、一緒に滑っていくっていうのを何回もやったんですよ、何回もですよ。でも何回ももうしんどいから、じゃあはい、飛び降りてきなさいって言って、すいません、言ったら。飛びてくださいって言ったんですね。飛びてきなさいって言った瞬間ですよ。飛び降りたんですよ、皆さん。そっちの方がすごいじゃないですかね。私その時ね、この御言葉をね、体験しました。ああ、本当にこの子は私のことを信頼してるんだなと思ったんですよ。ねえ、私もね、ちょっと意地悪して、ちょっと抜けるかなんていうふうにね、関西的なボケをしようかなと思ってませんよ、その時はね。もう英語気がしますから。ちゃんとね、ギュッと抱きしめましたよ。あ、本当にして、まさにこれが、ここでイエス様が言われたことだったんだってことですね。子供のように、自分の命を預けていくんだってことですよ。あなたは絶対受け止めてくださる。あなたに飛び込んでいけば間違いない。その関係をあなたと育みたいんだというのが神の招きではないでしょうか、皆さん。皆さんはね、その招きに入れられているんですよ。じゃあその招きを味わってるでしょうか、体験してるでしょうかということです。これがここですよ。もちろんこれはね、子供たちを私のもとに来させなさいということを言われたのは、周りに大人がいることを十分意識した、これは神様の実物教育なんですよ、ね、子供を受け入れるということ、子供になるということは、子供が親であるあなたを本当に命を差し出しても、お命をね、委ねてもいいと思うぐらい生き様そのものを信頼しているように、あなたも私を信頼するんだよということを言われているんです。皆さんどうでしょうか。私たちは本当に子育てにおいていろんなですね、課題も出てくるでしょう、ね、子供と関わっていくときにいろんな本当にですね、難しさを感じることもたくさんあると思います。でも何よりもそのように子供と関わっていくことを通して、自分は神様に対してどうだろうかということをですね、学んでいくんですね。この教会が子供中心に立て上げていくと言っている意味は申し上げた通りです。そして同時にですね、本当にこの自分で支配したいと思ってしまう、自分を神でありたいと思ってしまう罪の性質を持つ私たちが親とされて子供を育てていくんですね。だから不完全さをいっぱい感じますよ、普通に真面目に感じたら。でもそんなあなたを神様は信頼して、一番神様が愛してもらえない父の御子の子育てからね、よろしくねと委ねられたということですよ。つまり子供が与えられた、まあ、いろんな形で与えられますよね、産んだりまたいろんな形で与えられる、与えられたということは神様はあなたを召したということです、ね、否定しようがもう召している、召されたんです。どういうふうに召されたのかというと、それは祈りと御言葉を持って子供という、ね、子供をキリストの弟子と育てるということですよ、ね、全ての人は救われて真理を知るように招かれてますから、あなたに委ねた子供をイエス様を信じて神との関係を回復していく、そのようなキリストの弟子として育てる、その証明をあなたに与えた、これが聖書が言う親のあり方ですよね。そしてその大事業は自分一人で担えないですよね。だからここでも献辞式をするんです。あの意味は皆さんですね、新しい子供生まれたやってポカンと見るだけじゃダメなんですよ。皆さんは商人であり、生涯その人を覚えつつ見届けたものとして祈る責任があるんですよ、ね、だからこんな大事業を自分たち夫婦だけでは無理なので、難しいので公に約束をするんですよ、ね、主から委ねられた本当にこの命を主の前に差し出してキリストの弟子として育て育みますってことです、ね、これが献辞式なんです。皆さんいかがでしょうか。そしてその親を、ね、親をです、単なるサポートではなくて、サポートっていうのはね、よくサッカーでね、こうサポーターってこうね、顔塗りたくって頑張れって言ってこうね、応援するのがサポーターですよ。そうなんじゃないですよ。 その親をコーチングするんです。コーチなんですよ、ね、つまり先輩の親は、特に今ねお試しに祈っておりますが、親子クラスもやってますけども、教師もそうですね、コーチをする。今年の聖句もそうですね、互いに教え戒めということです、ね、しんどい時にね、守ってあげるよ、大変だったね、よしよしではなくて、工事するんです、ね、もちろん受け止めて一緒にそれを担い合って思い下ろすということは大事です。でも向かうところは神様が抱いてくださったその子供をキリストの弟子として育っていくように、コーチできるもう育っていくように、ね、その親もまた支えていくんですよ。これが聖書が言う子供中心の体を耐えていくという神様の思いではないでしょうか。今朝主は言われます。子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。最後にですね、私たち一人一人も神の子供だということを申しました。子供とは一体聖書は誰だと言っているでしょうか。思い巡らしていきますね。それは全て神様に作られた被造物である私たち、福音を必要とする全ての人だということができるでしょう。つまりこのマルコの福音書ではイエス様は手を置いて祝福されたとありますよね。全ての人は神の祝福を必要としています。世の中の、ね、称賛、それもいいかもしれません。でも一番必要なものは神の祝福を受けることです。だから私たちも神様に抱かれて、ね、まず天国に来るんだよという招きに、はいと答えて、本当に本当の地位なる神に幼子のような心を持って全幅の信頼をして神様に祝福をいただき続けるものと招かれているので、そのように応答していくものとなっていきたいと思うであります。このイエス様が子供を抱いて祝福されたという姿はまさに父なる神が私たちをまず抱いて祝福してさせられるんだということをね、覚えつつ祝福をねいっぱいいただいたものとして祝福を流していくものとなっていきたいと思うであります。皆さんいかがでしょうか。祝福を受けたものとして祝福を流していく、そしてそのことを共に共有し、聖書が教える健全なキリストの弟子を育っていくものとなっていきたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。神様が今日このようにして子供たち、子供のように、それはどういう意味かということをあなたが教えてくださったことをありがとうございます。本当に私は欠けが多いです。でも神様が私たちを召し下さったことを今日知りました。ですから内住の御霊様が働いてそれを成し遂げる力をくださいますから感謝いたします。また背後にも祈り合えることが本当にできますことを感謝します。どうぞ神様、この御言葉を今日からもう一度受け取り直して祈り始め、この御言葉を実践して、この御言葉に生きるものと一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。じゃあ賛美を主の前にお捧げいたしましょう。